漫画家の小泉智博です。
どうも、南です。
宇佐美です。
本日は新潟のユナイテッドシネマでアメイジングスパイダーマンをね、先行上映の初日で吹き替え版 3D で見ました。結構お客さんいっぱい入ってましたね。
新潟では珍しいですね。
何人ぐらいですかね。でも5割ぐらい。
いや、もっといたんじゃないかな、わかんないけど。
6割。
そうだね、アクション映画でこんな人を見るなんてめったにない。
そうですね、アメコミとして
そうですよ ね、アメコミって
そうそう、ね、アメコミは大体超滑る、うん、
初日とかでも全然いない時ありますからね。
その通りですよ。
それにしては、結構入ってますね。
じゃあ、今日はですね、サイゼリア映画館ということで映画の面白さ、はい、イタリアンプリンとドリンクバーお願いします。
ケーキ単品のマンゴーチーズケーキ、それとドリンクバー。
はい、ドリンクバーです。
うん、じゃあスッキリマンゴージェラート。
はい、スッキリマンゴージェラート一つ
と、
ドリンクバー。ドリンクバーで、はい、ドリンクバー簡単ですね。
はい、はい、
ありがとうございます。そういうわけでアメイジングスパイダーマンは、まあ、基本的なストーリーはいつものスパイダーマンと全く同じでしたね。
そうですね。ただその最初に、トビー・マグワイア版と違うのは、
はい、
ありがとうございます。
父親がその研究者で、そのスパイダーマンになるきっかけもちょっと関係してたっていうところがあって、父親が失踪したっていう、なんであのベンおじさんのところにパーカーがいたかっていうところから説明が入るんで。
あれ、トビー・マグワイアもお父さんが研究者だったっけ。
トビー・マグワイアはでも
なんかただ見学に行ったらただ噛まれたってだけだった気がするんだけど、
最初はもうだってあの
絵もゆかりもない雲に噛まれた
いじめられてるところから始まったのがワンでしたから、うん、特にそういった説明はなかったです、
ね、そうだね、関係ない雲に噛まれたんだわ。
今回はちょっと関係、父親の秘密を調べようとしたら関係してきたっていうところが大きなネックじゃないですか。
そうです、
日本のロボットアニメみたいな、
で今回 その主人公はっきり言ってかっこよくない、かっこよすぎて。
そうなんだよ、なんかだって全然いじめられっ子キャラじゃないんだよね。しかもね、サイエンス高校なのにあんなさ体育会系のさいじめっ子がいっぱいいるってさ、
なんか典型的なアメリカの階級社会だね。
長岡高専みたいなさ高校にあんなやつ絶対いないじゃん。
今回最初からこの主人公心結構活発的だなと思ったのが、うん、あのスケボーを持って歩いてたり、
スケボーなんかね最も憎むべきアイテムだよ、連中からしたら
あのスパイダーマン3で黒く染まった時の主人公みたいな感じがもうすでに持ってたじゃないですか。
本当だ、その通りだよ。
初めね、なんかカメラオタク的な感じが、
ほとんどね写真小僧だと思ってた。
写真小僧的な演出は全然なかったね。
その代わり今回の主人公って結構なんか物を作るじゃないですか。そのスパイダーマンになる時にその雲を
抜くとスパイダーウェブ、あれでもさ雲に噛まれてから頭良くなった感じしない。
あでもあの父あのベンおじさんにその、うん、下 その冷蔵庫が壊れた時に直してくれみたいな、もともとそういうのがあったり、
そうだ、ね、
自分の部屋行った時にああの自動的に鍵閉めるようなシステムとかを作る
DIY 男だった。
あ、そっか、もう噛まれる前からか。
何のオタクかはちょっとよくわからない。
じゃあ俺ね、雲に噛まれて急に頭良くなって、うん、あの数式みたいのが思いついたのかと思ったら、あれお父さん
ファイルのあれファイルをそのまま
そのまま言っただけだ。
そうですよ、
どっちかなってずっと考えてた。
まあ、これも後で言おうと思ったんですけれど、うん、全部あいつが振りまいた種のせいで、あのリザードマンができたりするっていうところに皮肉感。
あ、そうだね、元々原因になってんだよね。
もともと君が静かにしてれば平和だったんじゃないかっていうところもちょっと思うんですよね、うん、
まあ、まあ、博士も解決発明が成功しなくてね、おじさんも死ななかった
そうですね、そうだね。
でも今回のスパイダーマン面白いところは、うん、あのやっぱ監督ちょっと遊び心多すぎますよね。その、
ああ本当、
そのまず前のスパイダーマンは噛まれてからすぐ目覚めて、うん、こう雲の糸出したりこう壁登ったりしますけれど、うん、今回のスパイダーマンって一回自分の周りにあるものをスケボーとかでこういうことができるようになった、こういうことができるようになった、それあ壁が登れる、あのチェーン使ってこう、うん、あのターザンしようっていうのが全部フリになってるじゃないですか。
でも今回のスパイダーマンは手とか体から糸は出さないよね、機械から出して
機械から出して
発明だった
の、あれを飛ばせるようにしたっていう機械じゃないですか、うん、
だから今回のスパイダーマンは 手足の粘着力と、あとなんか筋力とかジャンプ力がすごい増えたってだけだよね。
そうですね、それで言えばキャプテンアメリカ的な感じ、
あ本当だ
しますね。
うん、ウィザードマンはあんなに変形してみっともないことになってるのに、
いや、ウィザードマンがすごいなと思ったのが、あの腕がない男があの、うん、鏡越しに腕を再現して、
そうだね、両手をね、
両手、それが自分の希望だったのに生えてきたものが邪悪なもので邪悪に染まってくって、すごいかっこいいなと思って。
そんなに邪悪じゃなかったよ、眉みたいのがついてた時はなんだこれ大失敗じゃん、ケロイドみたいになっててさ
でもだんだんこう育ってって、それが邪悪なもので、
いやいや、手だけじゃないよ、全身が邪悪になるんだよ。
いや、希望してたものが生えた瞬間にその片手が邪悪だったっていうのが、うん、自分の希望がその邪悪に染まってくっていうような感じが、
うん、
ものすごいなんかかっこいいなと思って、願ったものが邪悪に育ってくっていうのがうまくできてるなと思って、
ね、でもね、この博士もね、別に邪悪な考えじゃないんだよ、
よくしようとしたんだよね、そういう体が悪い人とか、
そう、そうだし、人間の殻を脱ぎ捨てて、もっとさらなる高度な人類になろうじゃないかって提唱してるんだよ。
その部分はあのスパイダーマン2のドクターオークにそっくりなんですよね。ドクターオークもあの最初に研究でそのいいものを作ろうとしたら
背中になんかガシガシ、
融合しちゃった、
融合しちゃって、それはなんか奥的でもあるし、
うん、
面白いいなと思いましたね今回の悪役は。
そんなにね私利私欲でやってたわけじゃないんだよ、だから俺はそんな悪者だとは思わなかった、考え方が合わないだけで、
いや希望してたものが結局できてみたら邪悪に染まってっていう、うん、その象徴が手がなかった、自分の希望してたのは手を生えた生活だったんだけれど、生えてきたものが邪悪になって、だんだん考えも行動もそれで染まってくっていうような、体もそれで染まってくっていうような感じが、
うん、まあ、俺は邪悪だとは思わないんだ。
いや最後にだからピーターを救ったりするところとかも
ちゃん
と、
いやいや、でも全部人類のためを願ってるんだよ、地位私欲で行動はしてないんだ、
う
ん、
まあそうですね、うん、次のステップに
やられる方がたまったもんじゃないけど、博士としては良かれと思って全部行動してるんだよ。
それが自分の好きだったものの爬虫類っていうのが、
うん、迷惑なんだけど、迷惑だけど良かれと思ってしてるんだよ、だから邪悪だとは俺は思わないよ。
いや今の話聞いてて、やっぱりこの映画の特徴すごい、そうですね、悪い人っていうのがほとんどいないっていうか、
うん、そう言われてみるとそうですね、
ほとんどみんなあの、ね、恋人のおやじさんもね、
うん、
ピーター助けるし、そのね、リザードマンだ
っけ、今回それも、うん、それも思ったのが、うん、あの最初に悪いやつだなと思ったやつも、
そうそうそう、
あの親父が死んだ時に、
う
ん、
フラッシュがそうだよね、
残念だったなみたいなこと言うじゃないですか、
あいつはひどかった、いじめられっ子逆さづりにして野菜を食えって
笑ってます、
そんなこと言ったやつがあの
急に表現する
しかもね、それを写真に撮れて断ったピーターをボコ殴りにするってとんでもないやつだったよ
でもそのまま言ったらまた前回のスパイダーマンと同じことになるからっていうので、うんうん、あのフラッシュもなんかリザードドマンに襲われた時ちょっとすげえショック受けてたり、
うん、
なんか
弱い人間だ
った、結構弱かったんですよね今回、
だからねあそこはねサイエンス高校だと思うと違和感があるけど工業高校だと思えばそんなに違和感ないんだよね、高専と工業高校って全然違うからね高専は理科系のすごい頭いい人が行くけど、工業高校はヤンキーが行っちゃう
今回びっくりしたのがメリージェンじゃないんですね、
メリー・ジェーン
って何だ、あの前回のヒロインの役が MJ っつってメリー・ジェーンだったんですけど、
キルティンダンスとみんながっかりし、
がっかりしたっていう今回は何でしたグエン、
グエン・ステイシ
ー、
グエンやった子がエマ・ストーン、うん、あの何でしたっけスーパーバット童貞ウォーズとか、
あそうか、あとそうだね、
あと俺が大好きなあのゾンビランドでウィッチターやってたり、最近だとラブアゲイン、ヘルプとか、うん、あと EGA、 日本だと
ヘルプはすごい頑張ってた、
日本だと小悪魔、
ね、でももう女子高生って年かなって思って、いや
でもねちょっと見た時
26とか、
そうだよね、
なんかねちょっと初め違和感あったんで、先生役とか思ってた、
そうそうそうそう若い時のあのなんだっけあの人、タクシードライバーで売春婦やってた、
あジョディ・フォスター、
ジョディ・フォスターにちょっと似てきたなって思って、
ウィチタやってた時すげえ綺麗だったのになと思って、
ウィチタ、
あゾンビランドの、
あすごい綺麗だったね、
でもすごい綺麗な人、
あとね吹き替えで見たせいで声優の女声が全然可愛くないんだよね、
あいやエマ・ストーンのでも地声って結構あれおばちゃん
が声
で、
あれ地声は合ってるんだ、なんかもうそれもあってなんか萌え要素ないなって思って、可愛いは可愛いんだけど、
でもですね、今回 の, そ の, この ア, ン、うん、アンドリュー・ガーフィールド、
うん、
この人はあの ドクター・パルナサスの鏡とかでちょっとなんか
手品師みたいな、
手品師、最初からいた手品師の役やってた人なんですけど、この人やっぱりちょっとなんか下からまた影当ててみたりすると、あの目のぼったくれとかがちょっとトビー・マクワイアに似てる瞬間があ
ったり、うん、似てた、
ああこういうところでも選ばれたんだなっていう気がしましたね、やっぱちょっと似てる人を選んだのかな、
まあね博士の件で言うとね、うん、最近俺が見た、うんサメに手を食べられてしまった片手の女の子がむちゃくちゃポジティブで、だからね博士もね手を失ったことを決してネガティブには捉えてなくて、
まあね別に
だからアメリカのそういう手のない人はみんな偉いなって今日もまた改めて思った、
でもあれですよね、その手がなくなった理由が15年前どうのこうのって言っておきながら
何も言ってなかった
よね、何も言わないですよね、
なんでそれ多分なんかね最後の終わり方とかもそうだったけど、
お父さんと何かありそう、
なんかシリーズね、うん、ものありって三部作ありみたいな、
いやこれはありますよね、だって、うん、そのまず父親がまずどこ行ったか分かんないのと、おじさん殺したやつが最後まで捕まんないっていう、
そうだね、あいつは出てくるのかな、伏線になってんのかな、
一応あいつがあれじゃないですか、前の3だとサンドマンになるじゃないですか、
あサンドマンってなんか普通の運転手だったよ、
元犯罪者 で親父殺した、
うん、
あ父親じゃねえ、あのおじさん殺した犯人をなんか逃がそうとしたなんか運転手で捕まったんですよね、それがサンドマンになってっていう、今回のベンおじさんがマーティンシーンだったのもびっくりしました、
あれマーティン
シーン、マーティンシーンですよね、
へ
え懐かしいね、
クマみたいなおじさん
いいねアメリカ親父になって
なんかホワイトハウスとかで大統領やってるわけで、今回すげえ小汚いおっさんだなと思って、
フリーターみたいになってるお前のせいで夜勤を交代してもらったんだ
いや前回のペンオチさんよりなんかいい感じで見てました、
うん、
ちょっと今回作品で特に言いたいのは五百日様って皆さん見ました、
見ましたよ、
あれ見てない、あれ結構なんつかひねくれたっていうか、ひねくれた青春映画ってかアメリカのすごい面白かった、俺も好きだったんですけど、結構その監督が撮るって言ってどういう
風になるか、その監督なんだ、
そうです、500日のサマーです、
マークウェブです、
500日のサマーより断然面白かったですよ、
あそうですか、俺はね、なんか、うん、すごい王道な作品だったから、
500日のサマーは正直大嫌いなので、
でも多分この監督があの買われたのってやっぱその青春の部分をやっぱ作りたいのと、
ね、本当その青春の甘酸っぱさがね、スパイダーマンのシリーズは毎回すごいいいんだよね、
そう、だからそれが、うん、なんかもっとひねくれてるかなと思ったら、すごい王道で、
いや逆にでもひねくれてたのは多分 バットマンみたいなのを多分作ってくれって言ったんでしょうね、あの映画会社が。だからあの今回のスパイダーマンってあの警察からすごい嫌われてたりするじゃないですか、で 市民をそんなに守らない
って、市民はクレーンのオペレーターだけが応援してた、
まあ、そんなぐらいじゃないですか、なんでそういったなんかあんまり好まれないヒーローにしてくれっていうダークナイト的な感じにしようっていうのが最初の。
そうなの、
あのどこまであの噂だかわからないですけど、最初次のスパイダーマン作ろうって言った時にサムライミで決定してたんですよ。
え、またサムライミだったの？
いや、サムライミ最初あの上がってて、
また新シリーズもサムライミだったら変わんないよ。
で今度の敵はあのバルチャーって言って、あのジョン・マルコビッチがハゲワシ男をやるはずだったんですけど、莫大な金額とがかかるっていうので、それをもうやめて新しいシリーズでもっとダークな方向でバットマン的なやつを作ろうって言ってこの企画になったっていう話をなんかで聞いたんで。
でもバットマンみたくそんな陰鬱なって感じじゃない、
そこまではないですけれど、
やっぱりバットマンって結構、まあ、暗いですよね。
ダークナイト重すぎ
ですから、まあ、病んでるからね、
バットマンすでにね。
いや、
あれはヘビーですよね。
青春のその
まあね、スパイダーマンって青春映画としてね、すごい、そうとかすごい好き
なんです
よ。ま
あ、でもね、サムライミシリーズは俺一番気に食わないのはね、あのグリーンゴブリンがダサすぎて、敵としてもすごいつまんないし、あの鉄の甲冑みたいなの着てるのとか、今回のね、本当リザードマンはすごい良かった。
リザードマンとの戦いで良かったのは、学校内であの狭い中で戦うっていうかっこよさっていうか、
クラシック聞いてたとかね、
あの人、あの
ギャグ、
ギャグであのクラシック聴いてる人いるじゃないですか。あの人スタンリーってあの、スパイダーマンの作者です。
あ、本当？
そうなんだ。
あなた存命なんだ。
あの人はあのハルクにも、あのそれこそマイティーソーにもいろんなや
つ、亀を出演してるんだ。
亀を必ず出てる人です。
へえ。
ハルクとかの作者ではない。
一応作者はいろいろいるんですけど、元を作った人みたいな感じで。
なるほど、
中心なんだ。まあ、まあ。
ヒッチコック的になんかちょい役で必ず出てくるんですよ、前作のスパイダーマンの一作目にもちゃんと出てきてますし、その人が今回結構面白い役で出てくるっていう。で屋根にこうひっついて戦ったり壁にひっついて戦うって前のシリーズでそこまで多くなかったですし、
そうかもね。
で割と近づいて首を絞めたりなんか死ぬ技系みたいなのもあったじゃないですか、掴んだりして、今回の、そういうところ、そういうところがすごい面白いな、戦い方としても、すごい好きでしたね、今回
の。あとそうですね、なんかこう葛藤みたいなのが、そうは言ってもそんななかったっていうか、
おばさんとちょっと、
なんかもうある程度分かってる話だからみんなが共有して、ある程度はしょってやってる感じが。
だから今回驚いたのはすぐ正体をバラした時にびっくりしましたよね。
そうそうそう、結構ねことごとくすぐね、バレるよね、あの彼女とか
ね、彼女とかにも
前のシリーズでね、花妻さんが確かね大好きだったのが、最初にスパイダーマンになろうとした時に手製のマスクすごいしょぼくて、
それが前回の一番面白いところじゃないですか。プロレスしに行く時に、プロレスに行く、ね、目が完璧に開いた弱そうな飛び幕外野がリングに行くっていう。
でもね、今回も良かったのが、顔を覚えたぞって言われた時に落ちた先がプロレスの会場で、マスクのポスターが貼って
あるん
で、
ね、ルチャリブレ
でこれかっつって、 でもね、 DIY 男だから自分でスピード車のあの水着みたいなので自分で作っちゃう、
で今回結構シャープですよね、なんか、
そうだね、
目の感じとか、
あと素材感がすごい
かっこいいよね、この
ピターッとしてる感じも、
スピード車っぽい。
で今回のスパイダーマンで一番笑うのはトートバッグかけてるじゃないですか。
あ
で、そこに携帯入れて、
あれ狙って
スマホになってた携帯が、
スマホで、でなんかすごいアクロバティックなことして屋上に行って、おばさんから電話かかってきて卵買ってきてくれっていう。
あのさ、なんかさ、あれなんだったんだろうね、あのリザードマンを探しだか、近く水のとこ行ってピュンピュンピュンピュン糸出して、
あれ
雲の巣みたいにして。それで音で結局探ってんのかなって思ったら、ただなんかこう携帯スマホで
ゲームして
たね、なんかなんかブロック崩しみたいなやつやって
一応でもあれカメラをつけてて、
そうだね、でもそのせいで身分がバレちゃう。
あの警察にどんだけ言っても信じてくれないっていうのは証拠を見せようとして ってある程度そういう蜘蛛の巣を張ったんだと思うんですけど、
何の蜘蛛の巣かよく今考えると何の意味かよく分かんなかった
あれちょっとよく分かんなかった
ね。でもカメラも回収しないし
でもあれは 3D として正しいと思いますよ。スパイダーマンの 3D として蜘蛛の巣を張るっていうの
3D でもね、俺ちょいちょいこうやって確認したけど 2D の場面がすごいいっぱいあったよ。
これはアップコンじゃないですかね、最初からカメラじゃなくて。
あれだからね、 3D で見ない方がね、俺はむしろ良かったような気がする。そんなに 3D の良さ出てなかったもん。
でも俺ちょっとあのそのライド感っていうか、その糸を使ってこう回るときになんかちょっと
飛び出てた、
いい感じにスパイダーマン
が単純に飛び降りしたりするシーンとかね、
なかなかそういうところは、そこ以外は確かに目が外して
る。そこまで
なんかその飛び降りてスパイダーマン主観映像の時に手とかが手前に来て背景が引っ込んでるっていうのあったけど、しょぼいって思った。
そこは確かにゲームっぽいっていうか、でもこう回転したりアクロバティックなところを見せてくれるのはちょっと好きでした、
まあ、あとね、俺が文句を言いたいのはね、クライマックスで鉄塔がドーンって倒れてビルのてっぺんゴロゴロに、あそこもう予告で散々見てる、
あれもやってましたっ
け、いい場面をやっちゃうのはもうひどいよね。
そうですね、
結構ね予告で結構バラしちゃう
のね。予告はバラしましたね、
今回。クライマックスじゃねえかって思ったよ。
いやでも俺は全然あの好きな感じのアメコミ映
画です、まあ、最大のずっこけ要素はでもエンジャロールの
もう
TM レボリューションみたいな
曲、ボーカロイドみたいな曲が流れてきて
あれ日本語版だけだよね、
日本語版
多分。
あ、誰が得すんだろうこれ。
あのね、でもその前になんかピーター・パーカーがすごいしんみりする場面で、あのコールドプレイがかかるんだ。
パールジャムだと思ったらコールドプレイ、あれ良かったね。
そう、何の場面だっけ、なんかスケボー、
いやなんか彼女となんかあれでしょ、キスしたんじゃなくて、あ、なんかデート行こうみたいな話になって、なんか恋が芽生える感じのところで、
そう
喜んでる、シーンでコールドプレイ流れました。
あれしんみりした場面じゃなかったっけ。
あれしんみりしたもんね。
音楽に関しては俺は全く、
小泉だと言ってるのと違う、しんみりしたか
も、割とシュンとした感じのとこだったような気がするんだけど、
その落差が、
ね、いや全然ハッピーな曲じゃないよ。
じゃあ違うこと言って
る、
でも今回のスパイダーマンってやっぱなんか絵のカットがやっぱいいですよね。あの例えば最後の方であった雨のシーンとかもすごい、
うん、あ、そうだね、上からの俯瞰のショットで
絵の線がすごい綺麗に映ってたり、
黒い傘をみんな差してね、お葬式のところ、
お葬式ね、
ああいうところとか。あと個人的に好きだったのが、あの
夜みたいに暗かったもん、夜だったの、
あれはでも雨降ってああいう感じなんですかね。これ一番好きだったのはあのラグビー場でこう話してて、あのボールキスした時にボールが飛んできて、見ずに思いっきりボール投げたら、
ボールが、ね、
ボールがガーンって折れた時の2人のなんか驚いた顔がちょっと続くじゃないですか、ああいう方とかいいなっていう。あと最初の自分の力がセーブできないところとかもすごいじゃないですか、
いろんな蛇口の取っ手とか壊しちゃう
それもいいですし、あの電車の中の格闘とかも、
待って待ってっつったらビリッて黒人のブラジャーを丸出しにしちゃう、
ね、いや俺あの辺とかもう速攻なんかこう力が出るの。
でもね、結構スパイダーマンが活躍しだすまで相当時間かかってたよね。
あ、そうですか。
そうですね、
半分ぐらい、半分以上使ってたんじゃないかな。
本当にだって力を見せ始め
たの、ちゃんと力を見せるってことね、
そう、ちゃんとスパイダーマンとして活躍し
だ
すまで、
それがだってあの確信しようとしたのがあの橋の上で子供助けてからようやく自分の使命みたいなのを感じて自分の部屋戻って考えるじゃないですか、決めるっていうか、子供を助けたことで今までは自分のその復讐のためにこの力使ってたけれど、あの車で子供を助けた瞬間にもうそれ宿命であいつと戦わなきゃいけないんだみたいなことを、
もう自警団活動ではなくて、あれだったの、一応復讐のため、
最初はそのために
犯人探し、
あくまで犯人探し、
でも 思ったんですよ。最初その犯人探しって言っておきながら、お前結構楽しんでんじゃんってひょーとか言ってあの
熊野さん発生でしょ。今までできなかったことがどんどんできるようになっていく時の爽快感たら絶対あるよ。
結構ね、なんかこう日本語吹き上げさ、またなんかちょっとチートな感じでさヤッホーとかさ、うん、
あとおじさん殺した犯人探してるくせに、うん、お前犯人見た時の嬉しがりが異常だってって思って、うん、あのごめんナイフはやめてよとか言って弱い風に見せる時ながら、ね、へーへーなんて攻撃してる。お前は何、おじさんの復讐がしたいの、楽しみたいのとか思いながら、
両方でしょ、
両方入り混じって
まあ面白いシーンですけれども、
いやもうだって体もどんどん変化したらそれは精神もおかしくなるよ。まともな人間だと思って見てたらそれはやっぱ違うし、その表現は正しいよ。
あ、いやすごい楽しいですけれど、うん、悩んでる風には見えなかったなと思って、うん、
いや悩みも抱えつつも、だってね本当に悩んでる人だって
楽しい時は楽しい、
息抜きするよ悩みながら。
いやでも面白い映画ですよ本当、
うん、そんなところも人間臭くていいじゃない、うん、悩んでる人が 100% 暗い顔してる映画なんか俺嫌いだよ。
まあそうですね、
うん、
ダンサーインザダークとか大嫌いですから、
うん、
あといいなと思ったのが、結構ネタ振りの回収もあるじゃないですか。まあ、ラストがそういう回収の仕方っていうか、う
ん、まあまあ次につなげる回収の仕方だよね。
それとあとその守れない約束のところとかすごいいいなと思って、
うん、
あそういう、うまいなって本当に脚本も何のかなっていう、うんうん、
いやねすごい平均点高い。
まあ、エマストーンがいきなりなんか会社にいて偉そうになんか案内係やってるのとかちょっと偶然ができすぎてるなと思ったけど、
偶然はできすぎてますよ。それこそ屋上からいきなりゴーンって床に抜けてリングの上に落ちてマスクを見るなんていうところとか、
いやあそこはでもそんなに大したあれじゃないじゃない、別に自然な感じでそんなね、
まあ、できすぎたってのはもう本当できすぎてる脚本ではありません。だってねそのエマストーンの親父がね
警察官
だったりとか、
あと雲に噛まれる瞬間もあんな機密室簡単に入れたりするところとか、
あのギャラクシーのロックを解除するところみたいに
4つぐらいの作業で開くんだそんな、
ね、
あれびっくりしました
、ね、あれが一番びっくりしたよ。おいおいおいおいってでもまあそれはね、漫画だから、
うん、
そこはねもう作ってる方も割り切って、うん、これぐらいねお客も許してくれるよって、そういう割り切り方がすっきりして、うん、それ逆に良かったですね。3
にはなかった敵キャラの魅力もありますし、
うん、
やっぱ見てて思ったあの痛快だっていうのもありますから、
うん、
今回はすごい良かったなと
思
います
。自作が、
ね、自作同じ監督で撮ってくれるのかなっていう不安もありますよね。しかも
マークエルね、
しかもアンドリュー・ガーフィールドとエマ・ストーンが付き合い始めたじゃないですか。
本当
これそうなんだ、
これ途中で別れたらいなくなんだろうなっていう。
そうだね、
そうなんだ、じゃあこの映画きっかけなんだ。
あ
どうしよう
どっちも結構おじさんのおばさんじゃんね、
20代後半なんだけ
ど、
どうしようあのトランスフォーマーみたいに
いないんだ。
結婚とかしたらね、なんかこう成立するのがなかなか難しいもんね、高校生役にですね。
トランスフォーマーで3で急にヒロイン変わるぐらいひどいことにならないでほしいなっていう、お前ら2で永遠の愛みたいな語ったのに3で違う女の子と同棲するよこいつみたいな。
キャラも変わったんだ。キャラも変わりました。
まあトランスフォーマーはそんなに人間に注目してないから大丈夫だよ。
でもこれが最近すごい話で、あの3で終わって4を作らずにリブートしてまた新しいのやるっていうのが、
あそうだ、ね、
トランスフォーマーもまたなんか2年後ぐらいにやるみたいだったり、猿の惑星とかなんかそういうの、
X-Men もそうじゃない、
まあ、そうですね。でも割と成功してますよねリブートのやつって、
うん、
ブラッシュアップされてるっていう、
まあ、バットマンもある意味そうだよね、
うん、まあそうだよね。
なんかクリストファー・
ハルクもそうだしね。
あハルクは確かに
ないことになって
ないことになって
俺でもアンリーナって嫌いじゃなかったんですけど、
俺も割と好きだったよ。
ハルクが無駄に
初めのやつ、
そう、新潟で見たら吹き替え版しかやってなかった。
あ、
すごい好きでしたけど、
ね、あれインクレディブルハルクが吹き替え版か。
あ、そうです、水嶋ヒロの吹き替えの。アンディ版は字幕でやってました
。ハルクは超悩んでるイメージがあった。こんなに悩むんだ。
あ、でも2はインテグルハルクは割と面白いですよ、いろんなところこだわってて、
うん、
それにもちゃんとスタンリーが出てきますし、
なかなか、ね、これも、ま、アメコミ映画強いよな。マーベルすごいね。次アベンジャーズ、
アベンジャーズがね、
アベンジャーズっていつやるの？8月ですね。アメリカすごい、
今年の下半期の目玉アベンジャーズとエクスペンダブルズ。
考えてみるとスパイダーマンまだアメリカでも公開してないのを見れたっていうの
は、そうなんだ。
そっかそっか、アメリカまだ、
ね、すっごい煽ってるよね、こんな先行上映なんかして、でもまあそこそこ面白かったけど、そこまで煽るほどのもんでもないような気もするな。
でもスパイダーマンの中ではいいですよ、本当。
でも老若男女楽しめる。
そうだね。でもまあ前のサムライミ版が俺は割とそのグリーンゴブリン以外は好きだったので。
2が一番好き
だな。どっちも、まあ、2はすごい良かった。2は
本当
に
良かったです、
うん。
青春映画として良かった。
そうですね。
ただ本当にメリージェン MJ が大嫌い
な。でも前のは。あのトビー・マグワイアが田舎の高校生で2で都会に行くでしょ、今回初めから都会だよ、どうすんだろうね。
あ、そっかそっか、
新聞記者になるのかな、
どうでしょう。でもそんなにカメラを今回使ってたイメージもないじゃないですか。
本当だよね、スケボーやの方が、
そうだね、カメラ全然使ったイメージない。
最初になんか彼の車を撮ってほしいのみたいな、そんな時に言われたぐらいで、
そうそうそうそう、全然あいつそう撮ってつけたようなダサさしかなかったよ。
撮ってつけたような、
うん、基本だって全然イケてるし、
ね、
オタク要素ほぼないもん。DIY 男ぐらいなだけで、
そうね、撮って
つ
けて
ない。何が好きなんだよって本当に思い出しますよね。DIY やったりスケボーやったり、
そうそう、ちょっとキャラに一貫性がないよね。
そうですね、みんななんかこう作り空っぽの見せかけみたいなところは。
いやでもね、スケボーなんて生半可な技術じゃなかなかできないし、あんな携えて歩けないじゃないですか。
やったことあります、
ね、難しい。もうそう相当練習しないとスイスイ乗れたもんじゃないですよ。
俺はでも今思ったんですけど、うん、スパイダーマンに本当になるべきだったやつは、うん、あの逆立ちさせて野菜食えって言われてるやつなんじゃないかっていう。
全くその通りだよ。あいつが雲に噛まれた方が良かったよ。
ですよね。すごい納得できますよね、
うん、
あいつだったら。
負け犬たち
だね。やめてよなんてね。
あ、そういうところにやっぱりこれね、アメコミのね、表現ものの醍醐味があるんだけど、
まあ、でもそ
今回それはちょっと弱かったかもしれない、
まあ、主人公はイケてないと子供が喜ばないとかそういうのもあるかもしれない、
まあ、お客さんはある程度入れなきゃいけないっていうところありますから。
確かにそこはね、お金かかってますからね、相当かかってますからね。
漫画版のガンツだってパッと見ね、主人公普通にイケメンじゃないかって思うけど、一応漫画の中の世界の中ではもうダサい小倉一郎みたいなやつみたいな。メガネでこっちは見なきゃいけない。
結構そうですよね、映画ほら原作とかで本当になんかオタクで救いようのないやつがなんかこう這い上がるみたいな設定も、映画とかだと全然ね、みんなイケメンのね俳優、お前もうすでに勝ってるから
みたいな、なんかね、もっと長岡高専みたいなところで本当にやってほしかった。
小泉さんがそれ取るべきですよ。そういう、そのスパイダーマン
みたいな、ノボコン俺やってる連中みたいなのが
雷かなんかに撃たれてロボット化するみたいな感じ、
ヒロインもね、本当メガネかけてる
本当にね、
ドブスみたいなやつで
結構ラブストーリーが持てないとかね、
隣の工業高校にいじめられてるとかで、
それ絶対面白いと
カツアゲされたりする。
小泉さんが撮るべきですよ、それは。
絶対。でもそれ商業映画でできないから、それこそ自主映画で我々がそういうのを本当の1位の人たちを使って、
スパイダーマンから新たな
やるべきなんじゃないかなって思いましたね、やっぱり。ちょっとそうですね、そこがちょっと辛い、まあ、しょうがないんですけどね。
いやでもその本当今回は本当楽しかった、
まあ、見てて楽しかった。俺は本当に楽しかったのはね、あのやっぱ能力を身につけて、あの廃工場みたいなところでトレーニングしてスケボーとかもギュンギュンいっちゃったり、 あとビルの屋上でこう逆立ちして指をどんどん減らしていって最後片手のピースサインだけで立つっていうね、大山抹殺のびっくりの指の鍛え方
スパイダーマンになる前ですよね。でも
あ、そうそうそう、スパイダーマンのコスプレする前に能力をどんどん身につけてね、どんどんテンションが上がっていく感じ。
あと
あの高揚感がすごい。
ちょっと笑ったのが、好きだったシーンが、あのヒロインがそのあの敵のアジトに行った時に電話するじゃないですか、うんうん、割と街の中で周りに人がいっぱいいる中でスパイダーマンの格好してマジかよとか言って電話切ってたっけあれとかすごいな。
そう、あそこでさ、エマストーンが隠れてグリーンゴブリンにバーンって見つかるんだけど、あのポンプタンクみたいのだけガッて取っていったから、やっぱ別に邪悪じゃないんだって本当に思ったよ。
あそっか、
うん、
そうだね、確かにな
んかね、
俺の邪魔をするなっつって普通だったら殺したり連れてってヒャーみたいになるでしょ。
そうだよね、そっかそっか、
普通だったらそうなりますよね、うん、そのね、そう物語
盛り上げるんだろうね。あの人は自分のやりたいことにこうまっしぐらなだけなんだよ。
そこはすごい一貫してますよね、
うん、
絶対エマストーンがねこうね、そう空で空中でねなんかこ う, そ う, そう落ちそうになるみたいな設定がなかったよね。
でもそれは 前のスパイダーマンで結構そのやりすぎた感もあるんですよね、まあ、ヒロインが。
いやでもその行動原理に基づいてちゃんと描いてるってことだよ、
う
ん、
あそっかそっか、
ね、そこは抑制されてたね、
うん。
またこの博士やった人がなんだっけな、リス・エヴァンスだっけな。
いやもうでも本当ね、あの博士の役の人も誠実で真面目で、うん、本当立派な博士って感じがして、俺もそこはすごい良かった。
いやこの人もとヒューマン・ネイチャーっていう映画で、あの裸猿に育てられた男っていうこの人コメディアンなんですよ。
あそう、
コメディアンとか結構笑わせる人なんですけれど、
うん、
今回こういう役ですなんか全然イメージ違って、
シリアスな感じだね。
ノッティングヒルの恋人とかでなんか笑わせの役とかやってた人で、
それ見たけど何も思い出せない。
なんで全然イメージが違って良かったです、ね、
なるほど。じゃあまあそんなところで今日は終わりにしましょう。では皆さんさようなら。アメージングスパイダーマン見てね。